日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川京子です。よろしくお願いします。
さあ、ゴールデンウィークも終わってしまいましたけれども、編集長のんびりできましたか？
それがあまりのんびりできなかったですね。
やっぱりお仕事で、はい、そうだったんですね、はい。ゴールデンウィーク明けますとね、新入社員の方というのはもうお仕事が本格スタートするかと思うんですけれども、これからね厳しい日々が待っているかもしれないんですが、頑張っていただきたいと思いますよね、
はい。
今川編集長は、はい、ルーキー時代どんな感じだったんですか？
そうですね、新入社員研修でちょっと覚えてるのは、販売店研修というのがとても、はい、印象的で、はい、30年弱経った今でも覚えてますけど、はい、新聞配達の大きな自転車に乗ってね、有感長官を配ったことがあるんですよ。
そういうこともされるんですね、はい。
それから、失敗談的にはね、最初の頃は会社に取材に行っても、いやいやこちらですとか言われて採用面接に引っ張り込まれたこともあります。
取材したいんですけどって感じですよね。
で、6月に入ったぐらいでニュースの段物を書けるようになっていた記憶があります。
そうなんですね、はい。私の新人時代といいますと、泊まりのニュースが初泣きだったかなと思うんですけれどもね、もうすっごい緊張して手に汗かいて、ちょっと今ではないようなぐらい緊張していたんですけれども ね、
冷や汗かきますよね。
そうなんですよね。でも周りの方がすっごく親切で、はい、先輩たちも人間的にも尊敬できるし、はい、憧れのキャスターだったので、もう本当に先輩たちを目指して必死で毎日過ごしていたという記憶がありますね。
そうですか。最近は大手町も新人さんとおぼしき方がよく歩いてるの見かけますね。今年は私は一点新人研修の講師役も初めてやらせてもらいまして、随分先輩になっちゃったなっていう感じが噛み締めてました。
そうですか、皆さんでも初々しいですよ ね、 そうですね、はい。これからどんどんこう成長していくの楽しみですよね。
そうですね、頑張ってほしいと思います。
そうですね。さあ皆さん、今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
ベリタス川柳 3D。
ベリタス川柳 3D 参りましょう。5月のお題は兜、新緑、さつき晴れの3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、かいゆいさん、40代男性の方からです。外国人、呼び込み上がれ、兜ドル。外国人、呼び込み上がれ、兜ドル。ダジャレ系は早いもん勝ち。靖国、クリミア、消費税など株価が冴えない要因はいろいろ指摘されるところですが、結局のところ外国人の円売り株買いトレードが止まっているのが全てという見方もあるようです。来日観光客も増勢にあるし、目先の動きに一喜一憂せずに長い目で見守ってみてはどうでしょうか。はい、かゆいさん、作品をお送りくださいましてありがとうございます。ということで編集長、兜ドル、お題に兜がありますから、 これをねちょっとかけてきっとダジャレにされてるんではないかと。
そのようですね、はい、もう泣く子も黙るダジャレ系ということでね、これよりも強いものはないんじゃないんでしょうか、はい、なんかあの株価が冴えない要因はいろいろ指摘されるところですがです、ね、というような、はい、あのコメントがあったようなんですけども、まあ後で紹介するあの、はい、ヘッドラインの方では、まあ、あの相場が膠着してても見逃せないことがあるということをやりますので、その辺お聞きいただけたらいいかなと思います。
はい、楽しみにしてくださいね。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。5月のお題改めてお伝えします。兜、新緑、さつき晴れの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は緩和に頼らぬ投資術、決算で見えた上振れ力秘めた銘柄という見出しです。こちらどのような記事になってるんですか。
はい、あの日経ベリタスとしてはもう非常にど真ん中 の、はい、あのテーマですね。株式投資なんですけども、はい、あの足元の株式市場はあの緩和、金融緩和が一巡して、あの株式相場の動きも昨年からは一転あの膠着に陥ってるかのように見えますよね。
そうですね、上値が重くって日経平均はここ3ヶ月狭い範囲で動いていますよね。
はい、しかしあの個別銘柄に目を移しますとね、そうでもないようなんですね、はい、今回はまず相場の質が変化しているということと、はい、そしてあの直近の決算情報を踏まえてスマートに銘柄選別するにはどうすればいいかということを徹底的にまとめています。
はい、ぜひ知りたいと思うんですが、まず相場の質が変わったということですね。
はい、まあ、あの一般的に相場は金利低下で緩和マネーが株式市場を押し上げる金融相場と、それとあの企業の業績が評価されて買われる業績相場というものがあって、はい、まあ、これまでは明らかに13年4月からの異次元緩和を受けた金融相場だったと言っていいと思うんですね。
はい、でそれが業績相場になりつつあるということですか。
まあ、あの言えるのは、あの個別銘柄の収益力をより吟味するフェーズにあるということなんです。金融相場と業績相場のギアチェンジ期には中間反落もつきものなんですね。今まあ相場が、あまり振るわないというのは、はい、後から振り返ると今の膠着は中間反落の最終局面、ギアチェンジ期に当たるのかもしれないというふうに言えるかと思います。
つまり業績相場移っていく過渡期なんでしょうかね。
まあ、いずれにしても本格的な業績相場入りに先駆けて投資するのなら、株価指数の膠着に目を奪われて思考をストップするのではなく、個別銘柄の機微を見極めたいところだと思います。
はい、
実際あのここ3ヶ月の膠着の中、東証一部の半分弱の銘柄は値上がりしてるんですね。
そうなんですね。あ、それは知りませんでした。意外なお話です。あの4月30日日銀の決定会合がありまして、黒田総裁会見を行いましたね。
あの今アメリカの FRB は量的緩和の縮小を粛々と進めていますし、はい、イギリスの中銀もあの15年の全般には利上げに踏み切ると見られています。そんな中あの日銀は金融政策の現状維持を決めて、市場の一部にあった追加緩和期待を退ける格好となっているんですね。
はい、だけれども大きくこう売り込むような動きもなく、市場は小動きでしたね。
そこなんですね。はい、今回あの追加緩和なしにも、市場は動かなかった、動じなかったということですね。
はい、
期待だけを手がかりに買うというフェーズではないということが印象付けられました。むしろ最近の黒田総裁の言葉の中には緩和の縮小に向けた布石さえ混じっているような感じなんです。
それはどんな点ですか。
失業率について、政府が出している 3.6 という、足元の失業率は、我々日銀が推計している構造的失業率、 3% 半ばとほぼ等しいですよねという趣旨の発言をしているんですね、
はい。
構造的失業率とは、単純化して言いますと労働側の能力と、労働需要のミスマッチで埋められない失業率で、それを超えて無理に雇用すると悪いインフレにもつながる可能性があります、
はい。
つまりそれほど実際の失業率が低下しているのならばすでに議論すべきはいつ緩和の縮小をするのかということにもなります、
うん。それというのは出口の話になるわけですか。
はい、
なるほど。でもこの出口というのも難しそうではありますよね、
はい。
さあそしてもう一つのポイントであります決算発表を受けて銘柄選別するという点はどうなんですか。
はい、前期の決算発表と合わせて、今期の予想も明らかになってきていますけれどもその数字を額面通りには捉えないで株価が反応する動きがあるんですね、まあ、詳しくはあの紙面をご覧いただきたいんですけれども市場予想を下回るような見通しを出してきたのに株価は上がる株が買われる銘柄ですとか逆に市場予想を上回る予想なのに株価が下がる株が売られる銘柄とか、まあ、そういう銘柄も出てきているということです。
そうですね確かにこう素直な反応ではないものも散見されますけれどこれはどういうことなんでしょうか。
はい、業績予想を出すのに慎重な企業とそうでない企業はもともとありましてね市場参加者はそのあたりの癖をもう踏まえた上で企業の予想を見てそして投資判断をしているような現状があるかと思うんです。
はい、
はい、ちょっと唐突なんですけども曽根さんお弁当食べるときに好きなものを取っておきますか。
はい取っておくタイプですね。最後に食べるかな好きなものは。
はい
編集長は、
はい、私もそういうタイプです好きなものは無意識で最後に残しちゃいますね、
はい。
で企業も美味しいところつまり利益の増額っていうのを小出しにしてちびちび市場に賞味させる形の企業があるんですよね、
はい。
紙面では2009年46以降の、四半期決算の情報修正と下方修正について、非常に細かく計算しているんです、
はい。
まあ、これいくつかの前提を置いてカウントしてるんですけども情報修正が一番多かったのはトヨタの16回なんですね。
さすがトヨタ16回とは多いですね。
はい、紙面では情報修正9回のところまで表にしています。まあ、これらの中には美味しいところを最後まで大事に取っておいて小出しにするタイプの企業が入ってるかと思います、
はい。
まあ、そういう意図はあまり含まれなくても保守的で石橋を叩いて利益予想を出すような傾向のところなどもあるかと思います、
はい。一方で下方修正の銘柄もありますか。
はい、多いとこでは10回の企業で紙面では7回の銘柄まで表にしてリストアップしています。
はい、
まあ、ざっと見てみると新興国ビジネスが多くて下方修正これまでねせざるを得なかったところとかもともと市況の影響を受けやすい、価格ですとか川上の企業が並んでいるような結果でした。
はい、まあ、一度業績については整理しておきたいと思っている方多いと思いますからね、はい。紙面では大きな一覧表で掲載されていますのでぜひご覧になっていただきたいですね。はい、
まあ、それと円安で自動的に潤ったような銘柄も広い意味では緩和効果の恩恵を受けていたということなので、まあ、それだけが頼りだったような銘柄は若干避けられていると思いますし、出してきた決算の中で想定為替レートの見通しが甘い企業も同様の反応があるようなんですね、
はい。
まあ、連休明け以降トヨタの8日の発表から始まりましてね、日産、日立、武田、ソフトバンク、三菱 UFJ など大どころの決算の注目点も一覧にしていますのでご覧いただけたらと思います。
以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集緩和に頼らぬ投資術決算で見えた上振れ力秘めた銘柄について今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E ベリタミン E
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は堅実な相場師と というテーマです。なんだか面白そうなテーマですけれど、どんなお話なんでしょうか。
はい、 いや最近ねウクライナだとかセバストポリだとかビットコインだとかカタカナの並ぶ話題が多くて、はい、まあ、今回はちょっと噛みにくいあの漢字の話題を提供をしようと思いまして、はい、まあ、というのは冗談なんですけどもまあでもちょっと昭和な大正な場合によれば明治なレトロな話です。
おつまり昔の相場師の話なんですね。
そうなんです、かつてのベリタスで人はなぜ損をするのかっていうテーマをまとめたことがあるんですけれども、昔の相場師を類型して、こういうタイプの人が損をせずにうまくやったということを書いたことがあるんですね、はい、でその時の一つの典型が質素倹約な相場師なんです、
なんか不思議
相場師というとちょっとね合法来楽破天荒というような形容が似つかわしいかもしれないんですけども、
本当それはちょっと意外ですよね。
はい、まあでもね、あのウォーレン・バフェットなんかも質素で有名なんですよね。ハンバーガーを食べたり、はい、まあ、本人たちから言わせればケチと呼ぶな合理的と呼んでくれっていうことかもしれません。
はい、では日本ではどんな人がいるんですか。
はい、例えば新谷弥一さんという人なんですけども、はい、第二次世界大戦の後の下部長だとして知られたんですけども、洋服を新調するときに上のポケットをつけなかったんですって。
なんでですか。
裏返して仕立て直すんですって
それはもう一着買うと高くなるからリバーシブルで仕立て直したいからという、まあ、
そうですよね。あの生地がもったいないからあの焼けてない裏返して仕立て直すという時にポケットをつけてるとね縫い目が残っちゃいますからね
なるほど、徹底しているんですね。
はい、で古新聞はティッシュ代わりにしたり、便箋は新しいのを使わないで、はい、チラシの裏を代用したり、
はい、
まあ、お中元は必要悪と割り切って、はい、担保流れのものを使ったそうですよ。
そこまでする方もなかなかいないかと思いますけれどもね。
であの一点ね、あの豪華主義じゃないんですけども、はい、唯一緩かったところがあるんですって。
何でしょうね。
株と帳とも多少関係あるんですけど、はい、何だと思われますか。
何だろう。
うなぎなんですって。まあ、兜町のうなぎもね相場に勝った時に食べるので有名ですけども、
はいはい、
彼は3人前から5人前をペロリと食べたと言いますよ。バフェットもね、はい、あのティーボーンステーキをペロリと食べるらしいですけども似てますよね。
じゃエンゲル係数はかなり高めだったのかしら。
そうかもしれませんね。そこにはあのお金に糸目をつけないということだったみたいですね。
あのさっきあのうなぎの話出ましたけれども、はい、勝った時はうなぎを食べ、負けた時は
まあ、あのこの人はどうしたか分かりませんけど兜町では、はい、あのうなだれ丼と言いましてね、うなぎはないんだけども、はい、タレだけでうなだれ丼食べるって言いますよね。
ああそうなんです、はい、それ知らなかったです、
はい、
面白い話ですね、
はい、
でその他には日本ではどんな方がいたのか。
浜崎栄三郎という方がいましてね、
はい、
外食しても残り物を檻に詰めさせて持って帰ったと言いますよ。理由があるんですって。
あ、うん、家族に持ち帰った優しい方だった、
まあ、そういうこともやったかもしれませんけども、はい、あのお金を払うからには何もゴミ箱に捨てさせることはないという理由で、やってたというんですけども、そのお料理は路上生活をしている人にあげたというふうに言います、まあ、普通の人はちょっとね少しそういうことしたらどうかなと思ってたとしても実行に移すのはちょっと勇気がいりますよね。
そうですね、考えに及びませんでしたね。
はい、まあ、蓄財方法もユニークで、お金に色目はないと言いますけれども、うん、売りで儲けたお金と買いで儲けたお金を別々に管理したそうですよ、うん、どういう意味だったのかは今となっては分かんないんですけども、はい、もしかすると相場感を磨く一つの方法だったのかもしれません。
いろいろな方がいるんですね、
まあ、他にもいまして、
はい、
長者なのに旅行するのにもエコノミーでホテルはまあ波のホテルを取って、うん、タクシーは使わず、できるだけ雨が降ってても傘を差して徒歩という人もいましたし、
はい、
子供に学費を渡すにしても、まあ、昔ですから何百何円何銭というところまで小切手で書いて少し多めということは全くなくって正確に出したというような人もいます、はい、 まあ、言えるのは、はい、まあ、人に影響されるということがなくって、自分の頭で考えて正しいとか普通だと思うことを臆することなく実行するという点で共通するところがあるんじゃないんでしょうか。まあ、これ投資にも通じて、フェアバリューということは何なのかということをいつも考えているので、生活の中でも自然とフェアバリューを考えちゃったんじゃないかなと思います。ちょっと興味深いですよね。
そうですね。なんかコツコツそのお金を貯めて、お金とこう向き合って、お金を大切に考えている人、
そうですね、
というところも共通してるかもしれませんね。
だと思います。
はい、ここまでベリタミン E、 今回は堅実な相場師の話というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面のこんなところに日本製品です。
はい、現地での需要にぴったりとハマったり、日本での利用のされ方とは違う思わぬヒットの仕方をしている、海外でのですね、いくつかの事例を体系立てて紹介しています。
はい、
3つだけ紹介します。カネカのアクリル系合成繊維カネカロンというのは、アフリカでは高級付け毛の代名詞にもなってるんですよ。アフリカの女性は髪の毛が縮れているので、ヘアスタイルを楽しむ時にはカツラとか付け毛が愛用されているらしいんですね。まあ、それに使われているということです。それから小林製薬の使い捨てカイロは、アメリカの寒波の時に一気に伸ばしたといいます。ホットハンズというブランドで、ウォルマートなどの販路から広がりました。それからカレーのココイチを展開する一番屋ですけれども、タイなどアジアで展開していますが、店舗の雰囲気を変えて価格の高さを逆手に取った戦略が功を奏しまして、高所得者に気に入られているようです。そしてインドネシアでは豚肉を使わない条件で出店する計画のようです。
はい、日本企業の魅力再確認できそうですね。
はい、
さあ続いてプレビュー面からオフィス賃料上昇局面へです。
はい、オフィス仲介会社の三木商事の調べでは、8日に、東京都心の5区、千代田、中央、港、新宿、渋谷の5区の4月のオフィス空室率を発表するんですけれども、3月までは9ヶ月連続で改善していて、4月は予想では 6.4% 前後になる見通しなんですね。
はい、
都心のオフィス空室率はリーマンショックや大型ビルの大量の完成で需給が緩んでしまって、12年時点では 9% を超えていたんですけども、現在は供給面での過剰感が少ない状況です。賃料が本格的に上昇を始めるのは 5% 前後とされておりまして、4月では 6.4% という予想ですから、 5% 台目前まで来ている格好なんですね。5区の中でもすでに渋谷と千代田は3月時点で 5% 台に達しています。今後賃料上昇に結びつくかどうかが注目されています。
では最後にアジア面の低利マネー調達目的、鉄鉱石や銅が大量流入、中国商品市場陶器に揺れるです。
はい、中国の商品市場が陶器マネーに振り回されているという話です。
はい、
鉄鉱石融資とも言われていましてね、商社が外貨建てで銀行から長期の信用状の発行を受けて、それで調達した外貨で鉄鉱石を輸入するんですけども、必ずしも鉄鉱石が必要というわけでなく輸入しちゃってるんですね。
はい、
でそれを融資の期限前に、売却して、で人民元を手に入れます。でそしてその人民元を小売回りの理財商品ですとか借入金の担保に充てたりしているということなんですね。
はい、
どうでも似たようなことが行われています。定理の外貨を輸入名目で定理で手に入れて、資本規制の影響で小売になっている人民元で運用するキャリートレードの変形とも言えます。中国は銅や鉄鉱石の世界最大の消費国ではあるんですけれども、陶器によって 実際の需要をはるかに超える資源が中国に流入してしまっていて、在庫が望みされている風景もあるようです。鉱業の動向を見る景気の先行指標としての役割もちょっとね狂わされてしまうんですけれども、産業にも影響する話になっています。
はい、ということで今川編集長のおすすめ記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういえば編集長がベリタスを率いるようになってからそろそろもう2ヶ月経ちましたか。
そうなんです、うん、で今後で実は10号目でして、
はい、
まあ、最近はね移民ですとか仮想マネー、ビットコインなど、うん、まあ、ちょっと振り幅大きく展開してきたんですけども、
はい、
まあ、今回は、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、割と王道のね、テーマで株式投資について、
はい、
取り上げて見ています。
いや投資に関してみんな投資家の方々は今迷っている時期でもあるかと思うので、こういったこう長期で見ていく視点というのも本当大事だなと思いますね、
は
い、
そうですね、まあ、特にその相場の局面の変化を捉えるということは大事だと思いますので、はい、一つ読んでみていただけたらと思います。
そうですね、はい、皆さん読んでくださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。